とどまることなく、信仰の足を持って、あなた方は前進していきなさいと主は仰られます。私の計画は大きく広がり、さらに大きく発展していくと主は仰られます。信仰の歩みはその土台となると主は仰られます。
この誰例外なく最善の計画というのが備えられていると主は言われます。しかし、その一人一人に備えられている最善の計画を選んでいくかどうかというのは、お一人一人の責任になると主は言われます。
すでに大きく時代は変わり、またあなた方の歩みも変わってきているとおっしゃいます。それゆえあなた方は、再臨に向かい、また天に向かい、永遠に向かってのあなた方の足を踏み出していきなさい。次の段階の働きの中に入るときに、あなた方を通しての信仰のあられが豊かにあなた方に現れてくるとおっしゃいます。
この一人お一人におけるこの神の最善の計画というのを選び取っていくために、特に聖書とこの祈りの土台を強めていきなさいと主が言います。
見よ、すべては益となろう。従う者、信じる者が見る栄光は大きいと主は仰います。さらにあなた方は今までのすべての益となった結果を見るとともに、さらに私の技が進んでいくのを見るであろう。
さらに、この主の最善の計画の中で、教会に与えられた名前の実質というのが豊かに現れてくると主が言われます。
それでは再び算数時を持っていきたいと思います。
テロスは予言の言葉をありがとうございます。また、セミナーをありがとうございます。あなたが豊かな恵みを持って臨んでくださったことを感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。ヘブル書の、11章開いてください。一節ですね。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで癒しをより強く祈り始めてるんですけども、結構数が増えてきたんですね。で、やっぱり効果的なことの柄が現れてるかなと、こういうふうに感じるんですが、その中で、一つのポイントは明確化しといた方がいいなっていうふうに考えることがあるわけですね。それは何かって言いますとですね、癒しのところのために、皆さんのところに来るもの、これが一番癒されるってことです。それはどうしてそう言ってるのかっていうと、聖書でもそうですよね。誰が癒されたかって、イエス様のところに来た人ですよね。時間を割いてちゃんと来た人でしょ。イエス様のもとに来た人たちですよね。二つ理由があるわけですね。何が理由があるのかと、一つはね、癒されるかもしれないと思ってた。そして犠牲を払ってやってきたと。これが一つ大きなポイントですね。で、そこが中心に癒しが起こってるわけですね。もちろんペトロのお母さんとか、そういう気持ちを持ってたんだけど、動けない人のところには行ったんだけど、しかし明らかに、 癒される方が信仰を持ってるっていうことがわかるわけですよね。で、私たちはいろんな癒しの祈りをしているときに、注意をしないといけないのは、来なきゃダメ。私の言ってるように分かりますかね。もちろん寝たっきりでね、癒しの祈りをしてもらいたいんだけど動けないっていうのは別ですよ。ですね。っていうのは、その、私の癒しの祈りって大体来ない。来ないっていうことは何かっていうと、信仰がないっていうことですよね。具体的に。信仰あれば来るもんね。あと、癒されてる人はどういう人たちが癒されてるかっていうと、癒されるかもしれないとね、知識な言葉なんかでもはっきり出てくるんですよね。そう思ってる方なんですよね。だから、働きが大きく起こってくることはわかるわけですけども、どういうポイントが、ポイントになって動くかっていうことははっきりさせておかないと、こちらの方で無駄な対応をしたりなんかすると。で、まあ明らかに一つ言えるのは、皆さんのところにもし、癒しの可能性を感じてね、祈ってくださいって言ってる人が来るなら 50% は癒されます。どうして 50% 癒されるかっていうとね、信仰持ってるから。信仰持ってるから。ちょっと用があっていけないんですけど、まあ祈っててくださいって言った人はですね、そうじゃない。どうしてそうなのかっていうとね、これはっきりさせておかないと、方向を違った方向に行っちゃうからね、覚えておいてください。イエス様はあんだけ癒しが起こっている一つのポイントはですね、あんだけたくさんの方々がね、イエス様のところに来たわけですよね。で、その時に何を見てるかっていうとね、あ、癒されるかもしれない。もし皆さんを通してね、主が働かれるかもしれないというような思いを持っている人がいたら、絶対外さない。かなりの可能性で癒される。ね。だからそれをしっかりと見といていただきたいと。こういうふうに思います。それで、白馬のキャンプのことなんですが、キャンセル待ちが多いんですよね。それで今のところですね、キャンセル待ちのほとんどは入れない可能性があると。だから、どうぞ皆さん祈っていただきたいと。こういうふうに思います。やっぱりアクアグリーンプラザの方も大変みたいで、向こうも生きるか死ぬかのところに来ているみたいでね。そして、順調に行ってるわけじゃないので。まあ無理はさせられないと。で、今いっぱい来てるので、ですから、どうぞ祈っていただきたいと思います。もちろん来れない方々のためには、インターネットとかね、そういうような対応を取ろうとしてますけども、具体的に祈ってください。それで、グリーンプラザが取れなければ他のそばのホテルを取って、そして、集会に出ようっていう方もいらっしゃるってのを聞いてますが、それはね、ちょっとまずいんですね。グリーンプラザの方に対して失礼になるということとともに、いろんな問題が生じてしまうということですね。ですから、それはちょっとまずい状況であると。ただ、賛美大会の、大町文化大会館の賛美大会は、大きなところを取ってるから、そこに参加することは可能であるというようなね、形になってるということをね、どうぞ覚えておいてください。ただ今回のキャンプというのは非常に重要なキャンプであるということを感じます。一つは何かと言いますと、週末におけるリバイバルっていう目的を、一つの目的として主は私たちに働いてくださっていますが、その象徴的なポイントが白馬だからです。これは偶然ではないと、こう思ってますし、リバイバルにかかるこのいろんな事柄がね、そこで起こり始めてるっていうことをね、ちょっと感じてるんですね。で、起こり始めてる中で、先日もちょっと述べましたけども、神様がどう働いてるかって見てるときにですね、ある時から一斉に始まる。例えば海鮮の働きでもね、全然そういう働きが起こらなくて祈ってるだけだったんだけど、時が来たときに始まって、 一斉に動き出したでしょ。で、海戦の畑でもこれだけこのいろんなところに200チームですからね、皆さんね。それでいろんなことが起こってるわけでしょ、具体的にね。でもまだ、私はね、本番だとは思ってません、具体的にね。あ、それで今日ね、歌を聴きながらちょっと思ったんですね。あの、ユミちゃんのね、アブラハムは75歳って。アブラハムの75歳って言われても何とも思わなかったんですが、今日は何とも思ったのです。あれ、なぜ何とも思ったのかって言ったら、年が近いかな、みたいなね。射程距離に入っちゃったじゃない。だからアブラハムは100歳に変えていただけないかなと。約束を受けたのは75歳であっても、成就したのは100歳なので。で、その時に一つ思うのはですね、例えば賛美の働きでもね、作詞作曲の働きでも、示しがあって、そして祈ってたりね、まあ、それに対する信仰の対応を取る中でね、時が来た時にね、動き始めてるでしょ。それが全体的な動きとなってね、大きな動きになってますよね。そうすると、あの、主の働き方の一つのパターンが見えるわけですよね。時が来た時に一斉に動き始めるという具体的ですね。それでですね、今、次の働きが起ころうとしている時なんです。問題は何が起こり始めるか、ということでしょ。で、その時に私は感じてるのはですね、癒しとか奇跡とか、救いの技がね、より、もちろんそれは時たま起こってるわけであって、癒しなんてのはね、顕著な癒しが起こってますよね。個別にね。個別に。顕著な癒しが起こってますよね。ちょっと繰り返しますが、顕著な癒しが起こってるときに、やっぱり誰が癒されてるかっていうと、期待した人たちですよね。期待した人たち。だから皆さんね、イエス様も聞いてるんですね。治りたいかとかなんか聞いてるわけでしょ。で、ちゃんと治りたいって言ってる人に対応してるわけですよね。だから皆さんがね、むやみやたらに祈って癒されなかったとしてもね、向こうの責任である場合が多い。しかしね、相手がね、本当に求めてきてるなら、真剣に祈ってください。皆さんで用いられます。どうして用いられるのかというとね、信じてるもの、求めてくるものに対してね、主はね、全面的に主の働きを成したんですね。だからそれを頭に置きつつね、対応するっていうことは非常に重要なことで、ともかく、皆さんの方もね、病人を私のところに連れてくるときにはですね、どっかのお父さんの親戚とかそういうんじゃなくて、まあ、ともかく祈ってもらえば なんとか答えられることもあるんだろうと思うことではなくて、まずポイントはね、キリストに求めている人たち。求めている人たち。これが一つ大きなポイントになりますので、癒しや、そういう事柄の祈りの場合でもね、そこのところをね、はっきりとさせておいてください。はっきりとさせておいてください。祈ってもらえばいいよなんてその程度じゃダメ。第一、こっちが疲れる。祈ってもらえばいいよ程度の人がいっぱい来たらね、こっちのが病人だから、と思いますよね。どっちが悪い、こっちが悪いじゃないかみたいな。まあ今治ってますけどね。ですからどうぞそのことをね、覚えておいてください。それで白馬の映像がありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。 そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのりです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークの隣に矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードという意味です。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんと ご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力がない、また何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば、神様が御業をなしてくださいます。
そして、ね、愛してるから、我々が、ね、価値のある最高の人生を受けることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるっていうことを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様言われたんです。あなたがそう思っているだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召された、この群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を成していく、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しておられます。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白することは信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
I love you。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるおじいの子供たちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して、神様が私たちを愛されているんだなということを強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。
はい、ありがとうございます。皆さんもお承知のようにですね、私たちは愛されているのですね。我々ほど愛されているものはいません。その信仰を持っているかどうかまた別の問題なんですね。信仰を持ってください。我々はね、祝福されているんです。我々ほど祝福されているものはいません。信仰を持ってください、具体的にね。で、なぜそういうのかというと、信仰がなければ私たちはその実相を見ないからです。信仰がなければその御業を見ない。で、私たちは用いられます。で、その信仰を持ってください、具体的にね。そうでしょ。TLEA はですね、まあ、皆さん能力あるかもしれないけど、あんまり能力のない人たちを神様用いてるでしょ。私は驚きますよね。なぜ驚くかというとですね、英語ができないのに回線とかね、まあ、ある有名な方はね、英語は回線の最低ラインだって言いましたけど、私違うんですよね。違うんですよね、具体的にですね。で、その時にですね、主はね、私たちを愛して、私たちに技を成してくださるとともに、私たちを、ね、用いてくださるんですね。用いてくださるということをね、しっかりと捉えないとダメ。具体的にですね。 神様の働きでもね、ちょっと変化してきたことがあったなと思うことがあるんですね。何かっていうのは、最初ね、持ち出れるように祈ってたんですよね。で、いい時はいいし、悪い時は悪いと。そういう感じですね。だから主に言われたんですね。あなたは自分で持ち出れるように祈ってるけど、誰があなたを立てた？神様でしょ。私が働くことがわからないかということを語られましたよね。で、皆さんが献身するとき、皆さんを立ててるのは神様ですよね。で、御心のところにいるときにどういうことが起こるかっていう、御心の技が起こる。栄光がね。で、そのときにですね、一つわかるんですね。それは何かっていうと、私たちが神様の御心に立つ以上、御心のところに行くときに、主は私たちを用いられる。技をなされる。チェコにこの間行ったでしょ？行った時ね、まあ、病院では、気違いだな、みたいな感じでね、思う方々もいらっしゃいましたよね。でもこっちもね、覚悟したんですね。まあ、岩田君も一緒に行ってくれたので、いつ倒れてもいいような対応ですよね。で、実際ね、大変だったの。具体的にね。でもね、一つはっきりわかることなんですね。私はね、召されてるから、私用いられるんです。で、私ね、チェコに行ってね、用いられました。主の御心のところにいるのはね。で、皆さんね、用いられるんです。用いられるかどうかなんて変なこと言わないでください。用いられます。で、御心のところに立つ。で、その時にね、主の大きな技が起こります。今、起こり始めてる技はね、非常に顕著に現れ始めるということをね、どうぞ覚えておいてください。これから用いられるんじゃなくて、私は一体用いられるか用いられないか、どうなるんだろうじゃなくて、用いられるんです。で、主はですね、皆さんの魂と皆さんの人生を求めておられ、どうして求めておられるのかというとですね、皆さんを通して栄光を表すためです。大きな栄光が現れてくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。それで、皆さんも用いられるように、私も用いられるんです。具体的にね。この間も言いましたけどもですね、うちの母親がね、ちょっと心配しちゃって、そしてね、もう仕事やらないでくれとか、年金やるからとかなんか言ってですね、こういう、言ってきてるんですよね、具体的に。でね、よだよだしてるように見えるんでしょうね。だからそういうような感じですけどね、皆さんね、私はこれからのものですよ。でね、これからのものだって、自分を力づけて言ってんじゃないんです。で、私、本当にそうなんです。今まで用いられてきたけど、もっと用いられてくるんですね。なぜそうなのかというと、結論がこれから起こるからです。で、皆さんも同じなんです。主はね、私たちを祝福してくださったっていうのは、祝福とともにね、皆さんを通して栄光を表すっていうことをね、主が導いてくださってるんですね。で、その時にね、私たちがね、その信仰を持ってるかどうかって大きいんです。で、どうぞ持っといて、そして従ってください。驚くべき技が起こってきます。驚くべき栄光が起こってくるということを覚えておいてください。で、皆さんの人生においてもですね、いろんな種の技が起こってるでしょ？例えば宝石を見るときには、どの宝石が価値があって、どの宝石が価値がないっていうのは、すぐ一瞬の間に見分けられないと言いません。でね、皆さんね、皆さんよくわかってないと思うんだけど、皆さんが成しているような証とかね、神の技っていうのはすごい価値のあるものなんですね。もうそれが現れてる。それがね、さらに大きく神様をね、表していくぞっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。何か心の底に非常に否定的な意識がある方がいらっしゃいます。またその否定的な意識の中には、なんか時折死にたいと思うような気持ちがあります。神様はそれは罪であるということを言っております。きちっと悔い改めるように、そして主の御心にしっかりと従うように主を語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、さらに
ご栄光と宮沢を出してください。私なんかっていう、その言葉が癖になっている方がいらっしゃいます。そう否定的に言ってるつもりないんですが、私なんかっていう言葉は何度も出てきます。これは、主の恵みをストップしていることになります。きちっと悔やるため、最高の恵みのうちに主が立て上げ、作り、導いてくださっているということを、信仰を持って対応していかなければなりません。天の父は、どの豊かに導き、さえご栄光と宮沢を表してください。何か何回かの失敗があって、足が折れちゃってる方がいらっしゃいます。悔い改めていきなさい。主はそれらを益とするとともに、それらにまして大いなる技をそのものを通して表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。天の父様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの皆よって命ず、病の霊よ。今すぐ一人一人のうちから去れ。イエスキリストの皆よって命ず、病よ。今すぐ一人一人のうちから去れ。イエスキリストの皆よってお一人お一人の体に命ず、癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。血圧、高血圧の方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。喘息の方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。喉に引っかかりがあって、それが長く続いている人がいい。で、声が枯れたりなんかする方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。脊髄にちょっと問題のある方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。頭の血管にちょっと問題がある方がいらっしゃいますが、これが癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。